ことを味わっていきましょう。旧約聖書列王記第一6章1節から13節を読みます。旧約聖書の602ページ列王記第一6章1節から13節を読みます。イスラエル人がエジプトの地を出てから480年目、ソロモンがイスラエルの王となってから4年目のジブの月、すなわち第二の月にソロモンは主の家の建築に取り掛かった。ソロモン王が主のために建てた神殿は長さ69キュビト、幅20キュビト、高さ30キュビトであった。神殿の本殿の前につく玄関は長さが神殿の幅と同じ20キュビト、幅が神殿の前で10キュビトであった。神殿には格子を取り付けた窓を作った。さらに神殿の壁に、すなわち神殿の壁の周り、本殿と内殿の周り、脇屋を建て巡らした。こうして階段式の脇間を周りに作った。脇屋の1階は幅5キュビト、2階は幅6キュビト、3階は幅7キュビトであった。それは神殿の外回りの壁に段を作り、神殿の壁を梁で支えずに済むようにするためであった。神殿が建てられた時、石切り場で完全に仕上げられた石で建てられたので、工事中筒や斧やいかなる鉄の道具の音も一切神殿の中では聞こえなかった。2階の脇間に通じる入り口は神殿の右側にあり、螺旋階段で2階に、また2階から3階に上るようになっていた。ソロモンは神殿を建て、これを完成させるにあたって神殿の屋根を杉材でできた薄い甲の列で覆った。神殿の側面に脇屋を建て巡らし、その各階の高さは5キュビトにして、これを杉材で神殿に固定させた。その時ソロモンに次のような主の言葉があった。あなたが建てているこの神殿のことであるが、もしあなたが私の掟に歩み、私の定めを行い、私のすべての命令を守り、これによって歩むなら、私はあなたについてあなたの父ダビデに約束したことを成就しよう。私はイスラエルの子らのただ中に住み、私の民イスラエルを捨てることはしない。神殿の奉献と題をつけました。御言葉を味わっていきます。今日旧約聖書何箇所か開いていただきますので、一緒に開いていただきたいというふうに思います。今お読みした聖書の箇所、そしてそこに続くこの6章全体を見ますと、イスラエル3代目の王となりましたソロモンが主の神殿を建築し完成した時のことが記されていることがわかります。そこには神殿のサイズまで細かく記しています。この神殿の建築と完成という出来事から多くのことを学ぶことができます。そしてそれは今こうして主の教会に集っている私たちに密接に関係していることです。そしてそれは恵みです。主の恵みがそこにあるということです。まず最初に一節には建築に取り掛かったとあります。一つ前の五章を見ますと、ソロモンがこの建築のために働く人材を備え、ツロの王ヒラムと契約を結び、神殿の建築に協力を得ていくということまでが記されています。また歴代史の方第一の17章4節というところを見ますとですね、主はダビデが神殿を建築するのではない、そして続く12節でダビデの息子のソロモンが神殿を建てるのだと言われている。それがここへつながっているわけです。主はですね、ダビデが神殿を建築することを拒んだわけではなく、ダビデにはその資格がないと言っているのではありません。歴代史をですね、開いてみたいと思います。17章の4節と6節を見ていきましょう。734ページです。 17章のまず4節を読みます。歴代史第一17章4節、行って私のしもべダビデに言え、主はこう言われる、あなたが私のために住む家を建てるのではないですね、建てるのではないというふうに言っています。そして6節、私が全イスラエルと歩んだところどこででも、私が私の民を牧せよと命じたイスラエルの裁きつかさの一人にでも、なぜあなた方は私のために杉材の家を建てなかったのかと一度でも言ったことがあっただろうか、ね、ダビデが自分たちだけ立派な家に住んでですね、主がいつまでも天幕の聖女しかない、だから神殿を建てようと、そういう思いを与えられたときに、主はですね、今まで私の神殿がない、杉材の立派な神殿がないと言ったことはない、こう言っているわけですね。主はこの天幕の神殿、聖女を喜んで受け止めておられます。立派な神殿を作るということを望んでいるということではなかった、そうわかります。主はダビデとイスラエルの民が、まあ、主の言葉に信頼をして歩み、心から真実な礼拝を捧げることを求めておられるということです。でもだからといって神殿の建築を完全にした否定したというわけではありません。ダビデが来たるべき神殿建築の時に備えて資材を用意しているということがわかります。同じく歴代史第一の22章の5節開いていただきたいと思います。歴代史第二22章の5節10節までを読ませていただきます。歴代史第一22章ダビデは言った、我が子ソロモンはまだ若く力もない、主のために建てる宮は壮大なもので、全地で名声と栄誉を高めるものでなければならない。それゆえ私が用意しておく。こうしてダビデは彼が死ぬ前に多くの用意をしておいた。ダビデはその子ソロモンを呼び、イスラエルの神主のために宮を建てるように命じた。ダビデはソロモンに言った、我が子よ、私は我が神主の宮のために宮を建てる志を持ち続けてきた。しかし私に次のような主の言葉があった。あなたは多くの血を流し大きな戦いをしてきた。あなたが私の名のために家を建ててはならない。私の前に多くの血を流してきたからである。見よ、あなたに一人の男の子が生まれる。彼は穏やかな人となり、私は周りのすべての敵から守って彼に安息を与える。彼の名がソロモンと呼ばれるのはそのためである。彼の世に私はイスラエルに平和と平穏を与える。彼が私の名のために家を建てる。彼は私の子となり、私は彼の父となる。私は彼の王座をイスラエルの上に常しえに固く建てる。このうちですね、まあ、神殿の建築は実はダビデの時代から準備され、ヒラムやその技術者たち多くの協力を得ながら、まあ、神殿の建築は開始され完成をするということです。そしてこの神殿建築の最初にどうしても見ておきたい、見ておかなければならないのは主の恵みです。もう一度今日の箇所ですね、列王記の第一の6章戻っていただいて一節を読ませていただきます。6章一節読みます。イスラエル人がエジプトの地を出てから480年目、ソロモンがイスラエルの王となってから4年目のジブの月、すなわち第二の月に、ソロモンは主の家の建築に取り掛かった、ね、建築に取り掛かったという言葉の前に一節はこの言葉から始まっています。イスラエル人がエジプトの地を出てからですね。ソロモンが建築をしていくわけです。後半にソロモンの即位のことも書いてあるわけですから、いつ建て始められたかというのはそれだけでわかるわけです。 でもここはそれを記したいわけではないんですね。イスラエル人がエジプトの地を出てから400何年奴隷のように扱われて苦しみ、かつてあのヨセフがエジプトのために行った良い技のことすべても忘れ去られてしまい、そしてエジプト人に苦しめられていたイスラエル人を主がそのエジプトから救い出してください、この神殿を建てようとしているエルサレム、カナンの土地へと入れてくださったんです。私たちは出エジプトと口にします。またエジプトを脱出したとも口にしますが、正確には主がエジプトの苦しみから救い連れ出してくださった、連れ出してくださったんです。それは主がイスラエル人を愛し、イスラエル人に恵みを与えてくださったということです。その恵みの時、エジプトから連れ出していただいた日から数えて480年目だと一節は語るわけです。神殿の建築もあの日の主の恵みから始まっているのだと聖書は私たちにそのように教えてくれるのです。ソロモンの神殿建築は主の恵みから始まっているのだということを忘れないようにしたい、これが今日一つ目に心に刻みたい願っていることです。ソロモンは確かに素晴らしい神殿を建築し正確に建て上げましたけれど、それは主の恵みから始まっているのだということです。さて今日は神殿建築として完成していく奉献の箇所だと最初に申し上げましたが、皆さん聖書を読む中で神殿の建築というふうに聞きますと、どのような場面あるいはどこの聖書の箇所を思い起こされるでしょうか。どんな言葉が神殿という単語、神殿建築という言葉とともにご自身の中に思い起こされてですね、心にこう響いてこられるでしょうか。新約聖書にはですね、実際にこう神殿建築の場面、出来事というのはありませんね。イエス様が立派な石垣、城壁がそのまま残ることはないと言われたり、3日で建てると言われた言葉が神殿のあるいは城壁の心に残っていることではないかと思います。主と弟子たちも教会は主の体である、教会を立て上げていくのだということは語りますが、聖書の中に新約時代の神殿あるいは教会建築について具体的に触れているところはありません。むしろアキラとプリスキラの家の教会というような言葉があるだけで、神殿を建てた、教会を建築したという内容はなかったと思います。そんな中で皆さんどのような神殿建築の場面を思い起こされるでしょうか。私は旧約聖書から大きく3箇所を覚えます。まず一つ目は今日の箇所6章の13節です。私はイスラエルの子らのただ中に住み、私のためにイスラエルを捨てることはしないですね。ソロモンが神殿を建築して奉献、主に捧げていくわけですが、主のために神殿を建てるというのではなく、主が恵みを注ぎソロモンとそしてイスラエルのためといてくださるということを、そこにこう神殿があるということによってソロモンそして民が知ることができる、そんな時です。主を礼拝するための神殿ですが、私たちが主の恵みを知ることができる場所となっているのです。礼拝を捧げるのは確かに、主の初めの日に礼拝を捧げるようにと主は命じておられますが、この日曜日の礼拝にこの自分の身を置くということは、それは主の恵みを知る時となっています。この日ソロモンとイスラエルの民は神殿という建物、器を建て上げたのではなく、神殿建築を通して主への信仰を深め、主がその信仰を喜んでくださったということを知る時だったのです。完成した神殿を見て、主の恵みを見たイスラエルの民と同じように礼拝を捧げるときに、私たちは主の恵みを見ているでしょうか。そのことを覚えたいと思います。 て次に私が心に刻んでいる神殿建築に関連した箇所は出エジプト記の36章2節です。開いていただきたいと思います。旧約の165ページ出エジプト記の36章の2節です。聖書を読みます。1節から読みます。出エジプト記36章1節2節ベザエルとオハリアブおよび聖女の奉仕のあらゆる仕事をする知恵と英知を主に授けられた。心に知恵のある者は皆すべて主が命じられた通りに仕事をしなければならない。モーセはベザエルとオハリアブおよび主が心に知恵を授けられすべて心に知恵のある者またその仕事をするために進み出ようと心を動かされた者を皆呼び寄せた。出エジプトはアラノの旅の途上であります。ソロモンが建てる石造りの大きな杉の木を柱とするような神殿ではありません。天幕テントを張り巡らすようなそんな聖女を作っていくという場面です。その作り方を教えてサイズや飾りに至るまでもちろんそこには意味がある飾りです。主がモーセに示してそれを忠実に民は作っていきます。その時大切なのはこの2節主が心に知恵を授け心を動かされたもの。この人たちがモーセの呼びかけに応答して集まり聖女主を礼拝する場所を作っていくのです。主が知恵を与え力を与えてくださるのですが心を動かされてその人が主の聖女の建設に携わりたいと立ち上がり自分のその手を動かしていくのです。しかしこの前の32章を読みますと実はそこに驚くことが記されています。主がモーセを呼びます。主に召されたモーセがシナイ山に登り主と会見をし律法をあの石板を2枚授けられていくときモーセがなかなか山から降りてこないということに不安になった民は何ということでしょうか。モーセの兄アロンに金の子牛の像を作らせこれが神だエジプトの地から導き出した神々だと叫んで崇めるというとんでもない罪を行っています。そこから主の裁きを経験し悔い改めた民に主は聖女の建設をこの36章になって許されていくわけです。36章のこの後続く4節6節を読みますと人々がですね自分の仕事を一旦離れて捧げ物をしていることそしてそれがもう建設をするのにはあり余るほどになったのでモーセが持ってくるのをやめさせるほどであったと書いてあります。その捧げ物はエジプトを出発する日にエジプト人からイスラエルの人々がそれぞれ受け取ったものであり主から与えられた恵みの品々というそれを人々は惜しみなくこの時持ってきて次々と持ってきてあり余るほどになりそれを用いて聖女を作ろうとしています。ここから分かることは主が知恵と恵みを与えまた必要な一切を満たして聖女を建てさせてくださるということそして人々はその時惜しまずに捧げ聖女の建設に関わろうとしますしそこには不足はなく皆心をこう動かされて心から喜んで立てていくのだということこの箇所からですねこの2節の言葉を覚えてほしいと思います。心を動かされ今日私たちはここに集まりました。主を礼拝し共に集まった皆と交わりを持つためでもあります。そして先週お話をしたように毎週巡ってくる日曜日その日曜日の礼拝ではなくて主と再会をする日に向かってまっすぐに進んでいく歩んでいく最善の今日しかない大切な一日 そして私たちは主が招いてくださり、私のこの心が動かしていただいたので、私は立ち上がりここに集まることができました。一人一人特別に主に招かれ、心を動かされた私たちが一つになっているのだということを覚えたいと思います。さて、三つ目の箇所はネヘミヤ記です。ネヘミヤ記12章の31節から40節、43節、そしてエズラ記の3章12節を合わせて読みたいと思います。最初にネヘミヤ記857ページ、ネヘミヤ記の12章31節です。ネヘミヤ記12章31節から40節を読みます。857ページ。私はユダの長たちを城壁に登らせ、感謝の歌を捧げる二つの大きな賛美隊として配置した。一組は城壁の上を右のホール、墳の門に向かって進んだ。彼らの後ろに続いて進んだ者はホシャヤとユダの長たちの半分、アザルヤ、エズラ、メシュラム、ユダ、ベニヤミン、シェマヤ、エレミヤであった。祭司のうちのある者もラッパを持って進んだ。まずヨナタンの子ゼカリア、ヨナタンはシェマヤの子、シェマヤはマタンヤの子、マタンヤはミカヤの子、ミカヤはザクルの子、ザクルはアサフの子である。次にゼカリアの兄弟たち、シェマヤ、アザルエル、ミララリ、ギララリ、マーイ、ネタンエル、ユダ、ハナニ、神の人ダビデの楽器を持って続いた。学者エズラが彼らの先頭に立った。彼らは泉の門のところで、城壁の上り口にあるダビデの町の階段をまっすぐに上り、ダビデの家の上を通って東の方の水の門に来た。感謝の歌を捧げるもう一組の賛美隊は左の方に進んだ。私はその後ろに従った。民の半分は城壁の上を進み、炉の櫓の上を通って幅広の城壁のところに進み、エフライムの門の上を通り、エシャナの門を過ぎ、魚の門とハナンエルの櫓とハ・ミヤの櫓を過ぎて羊の門まで進んだ。そして監視の門で立ち止まった。こうして感謝の歌を捧げる二つの賛美隊は神の宮で位置につい、私も私と共にいた大少女たちの半分もそうした。でここは破壊されたままになっていたエルサレムの城壁が再建され、奉献式が行われていく場面です。主の裁きにより捕囚の民となった南ユダの人々が解放され帰国をします。神殿、そして城壁を再建していくのです。出エジプトの時のように人々の手に有り余るような金銀はありません。それでも城壁が再建された時、そこに賛美隊が結成され、主への感謝の歌を歌い賛美しながら城壁の上を進みます。個人的には私がとても好きな場面です。町を取り囲む城壁の上を2つの賛美隊が反対方向へと進み、賛美しながら歩き、40節で神の宮の前で合流をしていきます。40節にはこうあります。43節にこうあります。40節、こうして感謝の歌を捧げる2つの賛美隊は神の宮で位置についた。43節、彼らはその日数多くの生贄を捧げて喜んだ。神が彼らを大いに喜ばせてくださったからで、女も子供も喜んだので、エルサレムの喜びの声は遥か遠くまで聞こえた。賛美の声、喜びの声が遥か遠くまで聞こえたと記されています。賛美隊はこう城壁をですね一周したのですが、 このようにぐるっと回ったというのとは違うんです。あのエリコの町を攻略したときに最初を先頭に町をぐるっと一周し、また次の日に一周をしてと同じ方向に町を回りましたが、あの時とは似て非なるもの。賛美隊はそれぞれ反対方向へと進んでいって、そして合流をする。でも取り囲むという点においては同じです。賛美隊はそれぞれの反対の方向へと進んで賛美の声を上げ、楽器を奏でることで町を賛美で取り囲み覆っていきました。そしてその賛美は遠くまで、遥か遠くまで聞こえた、響いていたのです。内側には賛美が取り囲み、破壊されたままになっていた城壁町が主の賛美で満ちていきます。そして同時にその賛美は神殿教会の外に向かって遥か遠くまで届いていくということです。そしてこのネヘミヤの箇所に関連してエズラの3章12節820ページです。どうぞお開きください。820ページエズラ記の3章12節エズラ記3章12節しかし祭司レビ人一族の頭たちのうち以前の宮を見たことのある多くの老人たちは目の前でこの宮の元絵が据えられた時大声を上げて泣いた。一方他の多くの人々は喜びにあふれ声を張り上げ、ここ3章もですね、このエルサレム神殿再建の場面を記しています。補修から帰国が許されたためが、心合わせて神殿を再建していくわけです。11節を見ると神殿の礎が据えられていったことが分かります。再建が成功していくのです。ところが12節になると多くの老人が泣いています。大声で泣いています。喜びの声を一方で上げている人がいるのに多くの老人が泣いています。なぜでしょうか。再建された神殿のその礎を見て、かつてここに立っていたあのソロモンの神殿に比較してあまりにもみすぼらしいと感じてしまったからです。ネヘミヤの8章9節、ここにもですね、御教えの書を開かれてそれを読まれたとき、律法の言葉御教えに照らして自分たちの行った罪の大きさ深さに泣いていく民の様子がネヘミヤ記の8章9節にありますけれども、主は続く箇所で律法がもう一度読まれた日、聖なる日なのだから悲しんではならない、主を喜ぶことはあなた方の力なのだと教え、悲しむな、泣くなとネヘミヤ8章9節命じています。このエズラ記も同じなのです。ソロモンが建てた神殿に比較してみすぼらしいと泣く必要はないのです。私たちが主の前に来て主を礼拝し賛美し主を喜ぶことができたのなら、主はそれを良しとされ喜びとしてくださるのです。だって最初の列王記に戻ってもう一度読んでおきたいと思います。13節をもう一度読みます。列王記第一6章13節、私はイスラエルの子らのただ中に住み、私のためイスラエルを捨てることはしない。そこにある目に見える神殿が大切なのではありません。それはごくごく一部のことです。宮ではなく建物ではなく、そこにいる信仰者、私たちの心がどこにあるのかが大切です。私たちの主への信仰、信頼、期待の心のあるところ、そこに主が共にいてくださる。ここは主の宮です。私たちの頭は主イエスです。私たちはその体です。私たちの信仰が整えられ、私たちが聖書に学び成長していくその時が シアシの神殿教会が建て上げられていく時です。私たちはこうして実際に集まることを大切にしましょう。以前のように大きな声で賛美の曲を4曲5曲と歌うことはできないかもしれません。控えることにまだまだ続くかもしれません。でも心からの賛美を捧げていき、私たちの唇にその果実を結び、私たちが心を一つに指令発して、そしてここから出発をし使わされていく一週間、主を愛する毎日を過ごしていきましょう。イエス様の愛を証ししていきましょう。私たちはそうして御国の建設に関わっていくのです。ダビデが息子ソロモンが建てることになる神殿のために準備をしました。祈っていました。資材の準備があり、多くの人の協力もありました。補修から帰国までの何十年があって、エズラ・ネヘミヤの神殿城壁の再建がありました。涙してしまうような貧しい礎を据えるところから始まる再建ではあります。では主は喜んでください。そして賛美で取り囲む日があります。神殿の建設、教会を建て上げていくのには時間が、とても長い時間と、とても困難があるかもしれません。もしかするとそこに涙があるかもしれません。次の世代へと、ダビデからソロモンへというように、私たちも次の世代へと手渡していかなければ実現しないこともあるでしょう。しかし始めてくださったのは主です。恵みを持って始めてくださり、必要のすべてを主が満たしてくださる。私たちみんなで心を合わせて礼拝し、賛美し、歌い、協力してこの地上の教会も立て上げていきたいと思います。そして賛美をはるか遠くにまで響かせていきたいと願います。お祈りさせていただきます。祈ります。平和の神、全能父なる神、あなたの御力を賛美します。私たちがより頼む力があり、愛に豊かな方、この一週間も私たちを導いてください。私の心を揺り動かし、あなたのしもべとしてふさわしく生きて使命を果たせるように助けてください。聖霊なる神様、私たち一人一人に、私に働きかけ、私たちを御霊によって結び合わせ、御国の建設に携わっていけるように、御国は実現できるようにと導いていてください。残念ながら今私たちの周りには悲しみが多くあり、私たちがなかなか実現できないことが多くあります。それでも私たちは絶望するのではなく、あなたに期待し、あなたの御教えを毎日昼に夜に口ずさみながら、イエス様が人々を愛したあの歩みに倣って、私にできる小さな歩みから実践をしていきたいと切に願い求めます。主よどうか私たちに知を与えてください。実践する勇気を与えてください。継続する力を与えてください。あなたにこうして感謝の声を上げ、あなたを心合わせて褒め歌います。私たちは地上ではそれぞれの場所に住み、使わされている場所であなたを見上げている時があります。それでも私たちの真の国籍は天にあり、私たちはあなたにあって一つの民ですか。地上ではこうしてこの教会に集い、あなたを礼拝し、心を一つにできることを感謝します。どうぞ私たちがここで捧げる私たちの賛美をあなたが喜んで受け取ってください。イエス様、今日もあなたが愛を注いでくださっていることをありがとうございます。この礼拝から始まる1週間があなたと共に歩むことができる豊かな日々であることを感謝します。このお祈り、私たちのただ一人の救い主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げします。アーメン。御言葉に応答してしばらく静かに祈っていきましょう。